お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからアモス書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はアモス書7章1節から15節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、アモス書7章の学びに入りますが、7章からアモス書の3番目で最後の大きな区分が始まります。ここからの3つの章には将来の幻が含まれています。アモスは田舎での預言者でしたが、主は彼に素晴らしい幻をくださいました。アモス書7章の本文に入りますが、1節。神である主は、私にこのように示された。見よ。王が刈り取った後の二番草が生え始めた頃、主は稲子を作っておられた。神である主は、私にこのように示された。主は稲子を作っておられた、と書かれており、さらに、見よ。二番草が生え始めた頃とあります。この当時、その地では二毛作が行われていました。そして最初の収穫は税として王に差し出されました。実際当時人々は十分の一税を十分の一以上に払っていました。当時彼らはおよそ十分の三を払っていたと概算されていますが、ここに書かれているのはその実例です。ところがこの時は、王が自分に納められるべき分を取った後、稲子の災害がやってきて、彼らの分を取ってしまったので、本当に労働をした人たちには何一つ残されませんでした。これは人々を揺り動かし、目覚めさせるための厳粛な裁きの警告だったのです。アモス書7章の2節。その稲子が地の青草を食い尽くそうとしたとき、私は言った。神主よ、どうぞお許しください。ヤコブはどうして生き残れましょう。彼は小さいのです。アモスは主に申し上げます。私たちは小さくなってしまいました。この言葉は私たちをひどく弱らせました。私たちは立ち上がれなくなってしまうでしょう。アモスは神様に彼らを許し、助けてくださいと呼ばわります。しかし主はまだイスラエルに対して忍耐深くあられるのです。アモス書7章の3節。主はこのことについて思い直し、そのことは起こらないと主は仰せられた。主は言われました。私はこのことをしない。このようにしてあなた方を弱らせることはしない。主は稲子を片付けてしまわれ、良い収穫をお与えになりました。この時点であなたは、主の憐れみによって、人々が神様に立ち返るだろうと思われるかもしれません。 でも彼らは結局立ち返りませんでした。アモス書7章の4節。神である主は私にこのように示された。見よ。神である主は燃える火を呼んでおられた。火は大淵を焼き尽くし、割り当て地を焼き尽くそうとしていた。マギー博士はこの箇所について次のように述べています。多くの学者たちは、ここでの火は実際には干ばつであっただろうと信じています。火事が起こるためには干ばつがなければならないからというのです。ここ南カリフォルニアでは乾燥した気候になるとしばしば山で火事が起こります。私の判断では、一般の人々の不注意によって、とても多くの火事がここで起こっています。そのうちの多くが、タバコの吸い殻で始まっています。それでも、高い確率の火事の危険は、人災だけではなく、干ばつによってもたらされます。しかし、破壊を行ったここでの火は、干ばつのことではなく、文字通りの火であると私は信じています。そしてアモスはそのことをとてもはっきりと示していると思います。アモス書7章の5節から6節。私は言った。神主よ、どうかおやめください。ヤコブはどうして生き残れましょう。彼は小さいのです。主はこのことについて思い直し、このことも起こらないと神である主は仰せられた。明らかに神様は雨を送られ、火を消されました。もう一度神様は彼の願いを聞かれました。神様が思い直したのは人々の祈りのせいでした。神様は情け深く、いたずらに裁きを好まれることはありません。キリストを拒否し、その結果として永遠に失われることの中で恐ろしいことは、情け深く、憐れみ深い、愛の神様を拒否するということです。神様はあなたを愛しておられます。その愛に反対して罪を犯すことは恐ろしくとんでもないことなのです。アモス書7章の7節から8節。主は私にこのように示された。見よ、主は手に重り縄を持ち、重り縄で築かれた城壁の上に立っておられた。主は私に仰せられた。アモス、何を見ているのか。私が重り縄です、と言うと、主は仰せられた。見よ、私は重り縄を私の民、イスラエルの真ん中に垂れ下げよう。私はもう二度と彼らを見過ごさない。おもり縄は神様の御言葉の中の多くの箇所で使われています。エレミア書31章の38節から39節には次のように書かれています。見よ、その日が来る。主の見告げ。その日この町は、ハナヌエルの矢倉から隅の門まで、主のために建て直される。はかり縄は、さらにそれより、ガレブの丘に伸び、ゴアの方に向かう。このはかり縄は、おもり縄のことです。聖書の中でおもり縄の幻を見るときにはいつも、イザヤ書28章の17節、 またはゼカリア書2章の1節から2節にあるように、神様が裁きの準備をしておられるという意味です。イザヤ書28章の17節にはこのように書かれています。私は公正を計り縄とし、正義を重りとする。ヒョウはまやかしの酒どころを一掃し、水は隠れ家を押し流す。続いてゼカリア書2章の1節から2節。私が目を上げてみると、なんと一人の人がいて、その手に一本の計り綱があった。私がその人に、あなたはどこへ行かれるのですか?と尋ねると、彼は答えた。エルサレムを計りに行く。その幅と長さがどれほどあるかを見るために。またダニエル書の中で神様の預言者はベルシャタル王に次のように言いました。ダニエル書5章の27節。テケルとは、あなたが計りで計られて目方の足りないことがわかったということです。神様が長さ、あるいは重さを測り始められるとき、人々は神様の要求に達することがなく、神様の念頭には裁きがあるのは確かなことです。アモスは神様の裁きが正当であると気づき、もう再び人々のために取りなすことはしません。アモス書7章の9節。イサクの高きところは荒らされ、イスラエルの聖女は廃墟となる。私は剣を持ってヤロブアムの家に立ち向かう。言い換えれば神様はヤロブアムには平安がないと言っておられるのです。神様の原則は、イザヤ書48章の22節にあるように、悪者どもには平安がないという原則です。これらの幻の間に短い歴史的な感想曲、預言者アモスのとても個人的な経験が挿入されています。この箇所に関しては、イントロダクションで詳細に取り扱いました。そしてまた、この部分はここに書かれているストーリーにとてもよく調和しています。アモス書7章の10節から11節。ベテルの祭司アマツヤは、イスラエルのヤロブアムに人を使わしてこう言った。イスラエルの家のただ中で、アモスはあなたに謀反を企てています。この国は彼のすべての言葉を受け入れることはできません。アモスはこう言っています。ヤロブアムは剣で死に、イスラエルはその国から必ず捕らえられてゆく。もし旧説に遡って注意深く読むならば、ここでアマツヤが嘘をついていることがわかります。これは今日の教会の中で起こっている悲劇的なことの一つだと思います。神様の御言葉を教えるとき、牧師はできるだけ単純に明白に語るように努めます。しかしそれでも人々は牧師が言ったことを誤って引用するのです。そればかりか人々は牧師が全く言ってもいないことを言ったように指摘します。時には単に語られたことを理解していない、あるいは理解し損なったことからこのような誤解が起こります。そして残念ながら他の場合にはわざとこのようなことが起こるのです。さて、アマツヤは金の格子の祭司でした。彼がどのようなタイプの人間であったか想像することができます。彼は雇われ説教者でした。王が彼に言ってもらいたいことを彼は語ったのです。彼はおそらくとても教養があり、とても華やかな言葉を使ったのだと思います。 彼は回収の背中を叩くのが上手であったと思います。彼は鉱壇を叩くものではなく、回収の背中を叩くものでした。そしてもちろん彼は人を楽しませることができました。彼にはカリスマ性があり、いろいろな意味でとても魅力的な人物であったのです。アマツヤは王のところに行って、わざわざアモスについて嘘をつきました。アモスはヤロブアムが剣で死ぬなどとは言いませんでしたし、確かにヤロブアムは剣では死にませんでした。アモスは、私、神様は剣を持ってヤロブアムの家に立ち向かう、つまり戦争がやってくると言ったのです。そして確かにその予言の通り、戦争はやってきました。イスラエルは最終的に捕囚になってアッシリアに連れて行かれたのです。アモス書7章の12節から13節。アマツヤはアモスに言った。先見者よ、ユダの地へ逃げて行け。その地でパンを食べ、その地で予言せよ。ベテルでは二度と予言するな。ここは王の聖所、王宮のあるところだから。アマツヤはアモスのところに来て、彼を侮辱し、実際には彼を無学なものと呼んだようなものでした。私たちには、2500年を経て保存されてきたアモスの書いた書は一冊ありますが、アマツヤが書いた本は一つもありません。アマツヤはアモスを田舎者と呼び、彼は王の聖所で語るのにはふさわしくないと当てつけを言いました。アマツヤは結局このように言っているのです。我々はここで、心よい言葉が語られることを望んでいるのだ。誰にも不快な思いをしてほしくないのだ。またここには、先見者よ、ユダの地へ逃げて行け、と書かれています。言い換えれば、町から出て行き、どこかへ行ってしまえ。我々はもうお前にここにいてほしくないのだ。お前はずっと王の聖所で話をしているが、結局のところ、お前には無理なのだ。お前はそこの講壇にいるべきような能力のある説教者ではない。さて、アモスは田舎者で、神学校の教育は受けてはいませんでしたが、彼はだらしない人物などではありませんでした。彼は講壇で語る十分な能力がありました。事実、彼は神様の偉大な説教者でした。人々が彼に耳を傾けるとき、自分たちが神様の御言葉を受け取っていることがわかりました。自分の牧師が神様の御言葉を述べ伝えているということはいつでも人々の慰めです。アモス書7章の14節から15節。アモスはアマツヤに答えて言った。私は預言者ではなかった。預言者の仲間でもなかった。私は牧者であり、イチジクグワの木を栽培していた。ところが、主は群れを追っていた私を取り、主は私に仰せられた。言って私の民、イスラエルに預言せよと。アモスの答え方から彼が穏健な人物であったことが明らかにわかります。彼は偽預言者のような熱狂的な言葉を述べていたのではありませんでした。彼は全く狂信的ではありませんでした。彼は言いました。もちろん私は自分が預言者ではないことを知っている。私は自分が預言者であると主張したことは一度もない。 私はあなた方の神学校に行ったこともない。私は預言者の息子でさえもない。私はただ牧者であって、イチジクグアの実を集めていた。ところが主は私を取られ、私に預言せよと命じられた。私がここにいるのは、主が私をここに置かれたからだ。人がこのようなことを言っているとき、その人は本当に確信があるのです。もしミニストリーに入ろうとするなら、その人は神様からの召しを受けたことに十分な確信を持っていなければなりません。もし彼の中に何がしかの疑いがあるのなら、ミニストリーをすべきではないのです。一部の人たちは、他に何かすることができるのなら、ミニストリーに入るなかれと言います。しかし私はそれには 100% 賛成しません。なぜなら、ミニストリーをしている私たちのうちのとても多くの人たちが、何か他のことをしてもよかったし、ついでながらそちらの方を好んでいたかもしれないからです。重要なことは、神様はあなたを召されたのですか、ということです。もし神様があなたを召されたのであるなら、何事にも邪魔をさせてはいけません。さて、アモスはアマツヤに対して個人的な予言をします。この予言は彼にとって強い薬です。多くの人たちが、マギー博士、あなたは時々特定のグループの人たち、あるいは特定の教会に対してとても厳しいですねと言います。しかし私は神様の御言葉に語られていることを語ろうとしているのです。私に吹っかけられる議論は、クリスチャンとして私は優しく、感じよくし、厳しく語るべきではないということです。今日のテーマは愛です。人の耳に心地よい、良いことばかりを語るのは聖書的ではありません。神様の御言葉には厳しく語られている部分がたくさんあるからですと、マギー博士は強調しています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は将来の幻というテーマで、アモス書7章1節から15節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。